お前可愛くないよ、ほんとそういうとこ、もうほんと全然可愛くない。鬼のネズコちゃんがあんまり可愛いのに、スズメのお前は凶暴じゃん。あ、あいつネズコちゃん持ってった。なんで俺の大切なネズコちゃん持ってってた。とんで俺やったんちゃうだ。危ないと連れてくな、女子。バカバカバカバカバカ。
ベッキーの部屋。
ネズコちゃん。
さあ、では、他のポッドキャスト番組の紹介のお時間です。今回ご紹介するのは、ワンナイト無駄遣いという番組になります。これね、第14回の放送を聞きくださった方、原始の無駄遣いと、なんか、ダブりますよね。しかもね、これ、コンセプトまで同じなんですよ。リスナーさんの、その聞く時間というものを無駄にさせてやろうという、そのコンセプトまで同じなんですね。なんかこれどっちが本当の無駄遣い系のラジオなのかっていう、なんか両者のこうなんかコラボレーション対決みたいなのがあったら意外と人気ありそうとか勝手に語ってみるんですけど、はい、すいません。まあ、こちらはですね、ワンナイトっていう風につくぐらいなので、まあ一つ夜をテーマにしているのかな。まあ、眠れない、リスナーの方々の、まあ、その、まあ、夜暇というものを、まあ、無駄にさせるということで、まあ、そんな感じのテーマ、フリートークですね。まあ、主に雑談というか、うん。ただね、なんていうんですかね、ラジオ番組、芸能人の方がやってるラジオも、もちろん面白いんだけど、ああいうのってその喋り手がそのプロじゃないですか。それでね、一般の方のその、まあ、普段は違う仕事をして、それで趣味でラジオやってるっていう方の方がですね、意外とそのトピックが身近なものだったりして、すごい親近感が湧いたりね。で、テレビのようなその なんていうんですかね、やらせじゃないけどさ本当にリラックスしてやってるから、その分こう、まあ、MC の方の素性が出るというかね、なんかその辺がこう、まあ、なんていうんでしょう、 SNS のその文字とかと比べるとやっぱ声でね、うん、そうこのまあ、やっぱりこう親近感みたいなね、それが感じ取れるっていう人は多いと思うんですね。ただまあフリートークとはいえ、こう趣味みたいなのが書いてありますね。これパーソナリティがお二方いて、後藤さんの方が写真がお好きと、で、杉浦さんの方が音楽がお好きということですね。まあ、実際、写真好きな後藤さんがですね、番組のインスタグラムを使っていろいろと写真を投稿されています。で、先ほどフリートークというふうに言ったんですけど、なんか結構ね、毎回ちゃんとバラバラのテーマがあるんですよ。バラエティに富んでてですね、まあ、例えば二方とも関西の方なんですけど、最新回見てみますとね、これはまあお便りからの題材らしいんですけど、関西圏の鉄道交通機関をこうなんか擬人化してみようというなんかそういうお便りが来たみたいでね。で、それでまあ、うん、関西だからまあおなじみ阪急とかね、なんかそこら辺のトピックスみたいでした。で、他にもなんかこうね、恋愛の体験談だったり、あるいはこうこのね、ポッドキャスト界隈のことをいろいろこう解説したりとか、結構そのバラエティに富んだ話題があってですね、その都度こう新しいリスナーをこうキャッチできるような、なんかそういうきっかけをたくさんお作りになっているのかなというふうに感じました。で、この番組もですね、まあ、お便りをこう結構リスナーから積極的に、募集しているみたいですね。で、まあ、その募集方法を今軽くちゃちゃっと紹介してみますと、まず他の番組でもおなじみ、Google フォームですね。まあ、匿名で、メッセージを送れるやつと、各種 SNS、この番組名義の、SNS を3つ運用されています。ノート、ツイッター、インスタグラムです。なかなか、ポッドキャスト番組でのノートを作ってるっていうのがなかなか珍しいなと思いました。はい。と、まあ、Gmail ですね。 こちらも他の番組同様、感想ツイート用のハッシュタグを用意されています。ハッシュワンムダです。ワンがカタカナ2文字、ムダが、漢字2文字、2文字2文字の4文字です。はい、このねハッシュタグっていうのはポッドキャストの番組におけるかなり大きな醍醐味だと思ってるんですよ。だから自分の気になる番組があって、なおかつその番組がハッシュタグを用意していましたら、ぜひそのハッシュタグで検索してみてください。他のリスナーさんのいろんな声が一覧できて非常に楽しいので、はい。あ、ちなみにね、このベッキーの部屋の一応ベイブっていうハッシュタグ用意してますけど、まあうちの番組は弱小だからね、検索したところで僕が使用しているだけです悲しいです。まあまあまあそれはいいとして、そんなところですかね。はい、じゃあ今回ご紹介したのはワンナイト無駄遣いでした。ワンナイトがカタカナ5文字、無駄遣いが漢字ですね。あ、最後のイはひらがなですね。はい、ワンナイト無駄遣いでした。
ねえねえ、原子の無駄遣いって知ってる？知らないの？
ガラガラガラ。おばあちゃん、元気だった？原無駄持ってきたよ。
おやおや、毎週水と更新のポッドキャストの原無駄じゃね。寒かったろう。こっちで一緒に聞こうか。
やっぱり知らなくてもいいかもね。
桃井のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンはオールネポで検索。
でも座談会。さあ、じゃあこちらのコーナーはですね、先ほどまでの、音楽の話題、マニアックでしたね。僕もついていけなかった。まあ、それをちょっとね離れて、まあ、毎回ね、ゲストに合わせた違うテーマについて、こう本当にこう軽くリラックスしながら、おしゃべりするコーナーなんですが、じゃあ今回はオランダの話ということでね、どうしようかな。じゃあどこからお話いただこうかな。なんかもうおしゃべり お任せして大丈夫ですか？
あ、いやいやいや、なんか留学時代の話をなんかお話しさせていただくということでちょっと考えてたんですけど、はい、オランダというのはね、自由な国でしてですね、うん、まず大麻合法なんですよ。で、あともう一つ合法なのがあって、マジックトリュフって言って、まあマジックマッシュルームあるじゃないですか、幻覚キノコ。
僕もさっき
あれの
なかったですけど、
そうそうそう、あれのマジックマッシュルームと同じシロシビンっていう幻覚剤が入ったマジックトリュフっていうグレーゾーンの品物があるんですね。
それどうなんですかね、その、まあ、例えばまあ覚醒剤っていうのあるじゃないですか。で、それは、
はいはいはい、
まあ、使用すると、ものすごい依存性があるし、で、
はい、
実際にこう、脳の機能とか低下して、ダメになっちゃうじゃないですか、その、
はいはいはい、
ね。健康被害っていうのがものすごいっていうのが、まあ、周知のことですけど、それはどうなんだろうな、その、
マジで。マジックトリュフというかマッシュルームはまあ依存性はないですね、完全に。で、あとあれ幻覚剤なので、まあなんていうんですかね、まあいろいろちょっとトリップができるというか、宇宙旅行ができるというか、まあいろいろまあ不思議な体験ができるので、結構まあ中南米とか、あとインドネシアとかでは宗教儀式に使われてたようなものなんですよ。
ああ、そんなに広かったんだ。
そうそうそう、
一部の人がこそっとやってるとかじゃなくて、結構フォーマルなんだ。
そうですね、いろんな社会ではもう結構認められている品物ですね。
知らないものがたくさん。
日本でもね、90年代ぐらいまでは合法だったんですけど、
うん、
その後規制が厳しくなって非合法になったっていう歴史があって、うん、 まあそれをあの経験した時のちょっと体験談なんですけど、あのまあ初心者はですね、あのパッケージ買ったんですよ、その通販で、マジックトリュフの
通販なん
で、初心者は最初 15g から試しなさいって書いてあったんですね、うん、でただその食べる量が増えれば増えるほど経験できるその境地が違ってくるというか、パワーアップしていくみたいな感じのものなので、最高量の 9g 食べたらどうなるかって書いたら、書いてあったかっていうと、その、何ですかね、宗教体験ができるって書いてあったんですよ。宗教体験、マジで面白そうと思って、俺 9g 一気に決めちゃったんですよね。
一気目で、うわ。
でも、その日はもう地獄だったですね、もう本当に。もう、なんていうんですかね。まず最初になんか、まあ、視界がカラフルになったりとか、幻聴が聞こえたり、幻覚が見えたりとかってのあったんですけど、その後でなんかその、体の感覚がなくなって、なんか宇宙と一体化したみたいな感じになって、で、あの、その、うん、そうそうそう、宇宙と一体なん、ああ、これ宇宙と一体なんだ俺は、みたいななんか感じになって、あの、俺っていう意識がまずなくなってくるんですよね。
ああ。
宇宙と一体だけ、みたいな感じになってきて。
麻酔剤と同じですよね、それって。なんかこう。
いや、麻酔と同じなのかな、うん。
なんかその宇宙と一体化してるっていうその言葉遣い、実はね、さっきの桃子の方に全く同じように書いてあって、
マジで。
あの人は、その、あの自分の息子を帝王切開で、産んでるんですね、うん、その時の麻酔っていうのがこう、うん、何にも感覚がなくって、でどういう感覚だったかってわーって文字で書いてある中に、うん、私は今宇宙と一体化しているのだっていう風に書いてあったから、だからやっぱ体の感覚がなくなるっていうのは、そのまあある意味重力をこう抜け出すわけですよね。だからそこでみんな宇宙って言っちゃうのかななんて今思いましたけど
その主観的な事故みたいなものがなくなるんだと思うんですよね。
あ、じゃあ体の感覚っていうことは、その精神的な自己同一性を生み出す重要なものなんですね。
まあ体の感覚自体はあるんですよ、その手があって足があってみたいなのがあるんだけれども、そう、そのなんていうのかな、その精神がね宇宙と一体化するっていう感じなんだよね非常にその言葉で説明するのは難しいんですけど、まあ
何もでき
ない、そういう体験をして、でそこまでは良かったと。
あ、そこまで、あ、まだ続いてるんですね。
そう、そっから先さらに聞いてきて、なんかあの概念把握ができなくなってきちゃったんですよ。例えば人間って目の前にある、例えば僕目の前に今このハサミがあるんですけど、これは何かっていう風に問いを立てて、これは歯があってで取っ手があるからこれハサミだっていう風になるじゃないですか、うんはい、でこれはハサミっていう風に概念として捉えるんだけど、あのキノコを決めた状態だとこれは何だっていう問いに対して、これは何なんだろうねっていう逆の問いが返ってくるんですよ。
え、それって聞こえるんですか、声が。
いや、声とかじゃなくて、あのなんかあの問いに対して問いが返ってくるみたいな、その構造、精神構造が生まれてきちゃうみたいな。そうするとあの概念の把握ができなくなるから、例えば机とかあのこのパソコンとか、あとなんかペットボトルでも何でもいいんだけど、コップでも何でもいいんだけど、その概念の把握っていうのが全部できなくなっちゃって、もうカオス、ただの、あ、宇宙と一体化するどころか宇宙になんか同化しちゃうみたいな、なんかそのカオスの状況になっちゃって。
なるほど。
そう、これはやばいと思って、俺あの当時まあ3階 に住んでたんだけど、まあ、1階に行って洗面台でちょっと顔でも洗おうと思ったんですよ、うん、で階段降りるじゃないですか、 ある瞬間階段の一番下にいたと思ったら、次の瞬間階段の一番上に行ったりとか、次の瞬間階段の真ん中にいたりとかして、時間がもうバラバラになってて、それで気づいたらあのルームメイトのね部屋の目の前でぶっ倒れて気絶して寝てたんですよね。で目が覚めても、目が覚めたらもう夜だったんだけど、なんか変なマヤの神みたいな、そのなんかが、マヤの神っていうか、その中南米のあるじゃないですか、なんか変な神の像みたいなの、あのカクカクしたやつ、なんかそう、あの中南米の神のなんか幻覚にただじーっと見下ろされてて、もう本当に怖くてうん、それでまあ 寝て次の日の朝はまあさっぱりしたんだけど、まあでもちょっと本当に怖かったよねっていう話でした。はい。オランダの話は以上です。
それ以外はないんですか？
それ以外はないですね。人生の黒歴史なんで、オランダ留学時代というのは。
じゃあこれオランダっていうよりかは別にそのマジックマッシュルームの話じゃないですか。
いやマジックマッシュルームの話ですよ、もう本当に。うん、
もうそれが全てなんですね。
これが全てです。はい。
いやでも階段怖いですね。だって今その、まあ、そのフロアなのか踊り場なのか分かんないですけど、その上から下までの何パーセントの高さのうち、あの位置にいるのかっていうことも分からないわけじゃないですか。だから、
そう。
果たして自分は階段降りているのかどうか、うん、てか、何のために階段降りているのか、いや、なんかわかんない。なんか、ですかね、
そう、まあ、時間がバラバラになるっていう、そういう経験ですよね、本当にね。
なんか、合法ドーピングっていう、まあ、そういうサプリメントがね、日本でもあったりしますけど、
はいはいはい。
まあ、集中力がわかりやすく上がっちゃうっていうことで、まあ、実際それを、購入することによって、もう本当に昼寝の後みたいに頭がすっきりして、で、まあ、タスクは定時内に終わるし、でそれによって質が上がって、うん、どんどん昇級もしてみたいな感じの方法ドーピングというのがあったりしますけどね。その、まあ、ある人からしたら、まあ、今でもね、まあ、割と年齢層上の方っていうのはこう、ね、科学的な医薬品っていうのは毒だって言って、ちょっと遠ざける人とかいますけど、まあ、例えばその、ね、幻覚を見るっていうことに関しては、まあ、日常生活の中では決して体験することができないし、で、まあ、かなり日常的なレベルにするならばこう、まあ、栄養ドリンクとかね、眠気がこう なくなる、ね、カフェイン多めのやつとか、なんかそういったものをこうなんか投与することによって、でこうなんか日常的なレベルの何かをこう超えていくみたいな、なんかそういうのってあるじゃないですか。
うんうん、はいはいはい。
まあそれでいけばね、お酒だってお酒で羽目を外したって言えばなんとかなるみたいな、まあ、言い訳でこうなんか好き勝手やっちゃうみたいな、まあ、僕はまあそういう人は好きじゃないけど、なんか、うん。なんかそういうものっていうのは意外と必要なのかもしれない。まあそれがどこまでのレベル許容できるかっていうのが、まあ人あるいは国によって違うっていうのはまあ当然なんですが。ちなみにその後にこう、最初の人はこれぐらいっていう量を試すことはあったんですか？
いや、なかったです。もう怒りました。
でしたね、
あ、でも人生1回は体験しといた方がいいかもしれないけど、2回はいいかなって気がします。
体験した方がいいって他の人におすすめするんですか？
おすすめしちゃうとね、犯罪幇助なんだっけ、なんかでもなんかちょっと法に引っかかるんですよ。だからちょっとそれは言えないですけど、まあ私は人生1回体験しといてあれは良かったなと思っております。はい。
まあ、そうですね、既成概念を持って生きるっていうことの意味の最高さになるのかもしれないし。
そうですね。まあそんな感じです。はい、オランダの話こんな感じでした。ありがとうございます。
オランダのイメージが変わっちゃう。一応言っときます、ね、ネット上に晒しますからね、この会話。
ああ、大丈夫ですよ。海外の話なんでね、あくまで私は海外で海外の法にのっとって、まあ誤飲したという、誤ってちょっと飲んじゃったみたいな感じなんで大丈夫です。はい。
これね、シンさんのこと知らない人、すっかりキノコの人っていう風に定着するんじゃないですか。
マドさん。
はい。
まあ前半ちゃんと真面目な音楽の話もしてるからさ、いいじゃないですか。
後半なんか大どんでん返しみたいな、マジみたいな。というわけで、じゃあオランダというよりかはキノコの話でございました。
はい、キノコトークでした。はい、ありがとうございました。
もしリスナーの方々でもね、海外のそういう、まあ、ちょっとなんか、まあ、奇妙な体験とか、まあ、こういうなんか化学物質じゃなくても大丈夫なんで、まあ ちょっとねこれを聞いて何か思い出したことがあるよっていう方はなんかそういう系のお便りもね、あの私はあの広く受け入れる人ですので、はい、ということで、じゃあこのコーナー終わりたいと思います。ベッキーフレンドパークへようこそ。さあ皆さん、今週もまたこの時間がやってまいりました。いきますよ、それ
パジロパジロパジロパジロ、
おーっと刺さった刺さったぞ。さあ何が当たるのか。おーっとこれは残念、たわしだ。ちゃんと刺さっといてたわしなんか。まあいっか、たわしはたわしでももらえるわけだし一応ね。はあ、所詮私なんてたわしで十分ってことでしょう。私はたわし、私はたわし、私たわし、私たわし、うん、いいね、これ使える。うん、ミュージックスタート。Yo!
私たわし、私たわし、私
たわし、
私
たわし、
たわし、たわし、たわし、たわし、
たわ
し、
た
わし、たわし、
た
わし、たわし、たわし、
た
わし、たわし、たわし、たわし、たわし、たわし、
たわし、
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 たわ
し、たわし、たわし、た
わし、たわし、たわし、たわし、たわし、たわ
し、たわし、たわし、たわし、たわし、
イエーイ。僕、谷川俊太郎。僕は生まれた。カブトムシが栗の木を這い、水たまりがかすかな湯気をあげる朝。目も見えず、耳も聞こえず、ただ口だけを大きく開いて、初めての空気の冷たさに悲鳴を上げ、僕は生まれた。雲が破れた巣を繕い、落ち葉が音もなく降り積もる地上に、裸で僕は生まれた。滅び去った生き物の化石を削って川が流れ、その上の空はどこまでも青い。この星に訳もわからず、母親のちぶさにすがりつき、僕は泣いた。泣きながら生まれた。僕は眠った。人が人を殺している暗闇に寄り添って眠る。体のぬくみに守られ黙っている。天の川の岸辺でまだ柔らかい爪を伸びるに任せた。もういいかい？
まだだよ。
それから僕は這った。明るい方へ、日だまりの中で初めての微笑みが僕の顔を開き、僕は舐めた。僕はしゃぶった。すべすべとザラザラ、ふわふわとコチコチ、とてつもなく大きなもののちっぽけな隅っこを。そうして僕は触った。僕でないものによだれの海から立ち上がり、小さな指を曲げ、僕は掴んだ。僕は振り回した。僕は投げた。僕は壊した。僕は指さした。山々の肩に浮かぶ雲、吠える犬、滴る水、人の顔を、それらが何かも知らずに、それらがあることに驚いて、僕は見つめ、声を上げた。すると、もう一つの声が答えた。あ、と言った。僕は、おお、と言った。獣の鳴き声を聞き、人のどもるのを聞き、太鼓と笛を聞き、僕も僕を鳴らした。 出来たての鈴のように。月が欠け、月が満ち、僕は歩んだ。小石につまずき、引いてゆく波を足の裏に感じながら、数えきれぬほどの名前を一つまた一つと覚え、トウスミトンボを好きと言い、ムカデを嫌いと言い、虹の色を数え、虹に手の届かぬことを覚え、忘れながら思い出をため込み、見よう見まねで明日を占い、教えられるまま目に見えぬものに手を合わせた。もういいかい？
まだだよ。
ブヨが飛んだ、ツバメが飛んだ、雪が落ちてきた。その上の空の深さに僕は慣れた。秋が来た。岩から岩へ獣の後を追い、僕は待った。冬が来た。死んでゆく年寄りの足元で僕は待った。春が来た。いい匂いのする土の中に種を埋め、僕は待った。夏が来た。祭りの踊りの輪の中で踊りながら僕は待った。木漏れ日の下で僕の心臓は打ち続け、僕はいぶかった。どこから来てどこへ行くのかと、けれどその問いは夢に紛れ、夜が明けると僕は一杯の冷たい水を飲み、死ぬことを恐れた。殴り返された。嘘をつき、嘘をつかれた。一人でうずくまり、にやりと笑った。そしてそれらが過ぎ去った。墓を掘った、木を切り倒した、川をせき止めた、崖っぷちまで道をたどった。引き返した。そしてそれらが過ぎ去った。おしっこした、おならした、げっぷした、くしゃみした、愛したと思った。そしてそれらが過ぎ去った。もういいかい？
まだだよ。
僕そっくりの子供が木の中に隠れていた。釣り上げた魚が夕闇に鈍く光り、壺の酒と女の髪の匂いが混じり合い、草むらで蛇がカエルを飲み込んでいた。鏡の奥へ踏み込むように一日の終わりを、僕は再び夜へと歩んだ。裸の僕がいた。僕は僕を見つめた。その目の中に若者の僕がいた。僕は笑っていた。その目の中に子供の僕がいた。僕は走っていた。その目の中に赤ん坊の僕がいた。僕は泣いていた。その目の中にもう何もなかった。どことも知れぬところ、いつとも知れぬ時、僕はあえいだ。僕はもがいた。だが何の手応えもなかった。目も見えず、耳も聞こえず、ただ口だけを大きく開いて僕は叫んだ。そしてすべての幻が消え去り、タンポポの種がゆっくりと空に漂い、池に波紋の広がる朝、この地上で 僕は死んだ。もういいかい？もういいよ。いいか、お前ら伝えなくちゃいけないことがあるんだ。みんなよく聞いてくれ。実はもうこれを伝えるのは本当に辛いことなんだけど、悲しくて憤りを感じる、そんなことなんだけど、でもこれを言わないわけにはいかない。だから伝えさせてもらう。実は疑わしいかもしれないけれど、この世は、この世界はカレーせんべいなんだ。カレーせんべいなんだ。信じられないと思う。よくわからないと思う。でもカレーせんべいなんだ。質問はするな。とにかくカレーせんべいなんだ。カレーせんべいなんだよ。カレーせんべい。ベッキーの部屋。
カレーせんべい。カレーせんべい。カレーせんべい。
はい、というわけでエンディングです。今回は内容が濃かったですね。ということで、最後までね、お聞きいただいた方ありがとうございます。この番組では、まあ、先ほどもちょっと話しましたが、リスナーの方々からのお便りを募集しています。というわけで、このお便りの説明のところをね、ゲストの方に読んでいただいているので、毎回。
はい、任せてください。お便りは概要欄の記載リンクにアクセスして、表示されるフォームにご記入をお願いいたします。また、ツイッター用のハッシュタグを、シャープ、ベーブ、カッコ、ベーはカタカナ、カッコ閉じに統一していただきたいと思います。ということでした。
はい、まあ、そうですね、どうしようかな。確かツイッターにも載せていたし、あとは、まあ、スポティファイとかでお聞きの方々はね、まあ、概要欄に、リンク載せてます。まあ、わからない方もね、アンカーの方にアクセスしていただいたら必ず載せていますので、そちらの方から、Google フォームに、到達願います。と、まあ、ちゃんと書くでもないけれど、ちょっとつぶやきたいかなっていう感じで、ツイッター用のハッシュタグ、決めてますので、こちらの方も使っていただきたいと思います。というわけで、本当に、改めてなんですが、しんさんありがとうございました。こんな、ね、こうどこにでもいる大学生のちょっとした趣味にこんな長時間ね、お時間使っていただいて、本当にいい思い出になりました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。
そんな、なんか、やっぱ作曲の話はね、やっぱまあそれなりにやってる人からするとすごく関心のある話題だったと思うし、またそのオランダの、作曲家についても、そういえば知らないっていうふうに思った人は多分いると思うし、まあ後半のマッシュルームのところはちょっと置いといて。どうでしたか？普段なんかこういうこうなんかアカデミックな話題を、まあ、僕みたいなこう赤の他人とすることはまずないですよね。なんかどうなのかな。この間ちょっとツイッターのスペースで、お話し
して、はいはい、
ね、普段はなんか違う話題だけど、久々に音楽の話題を話していただいたなっていうふうに他の二方話してましたけど。
まあそうですね、あんまりそうですね、音楽の話をすることっていうのはないですかね。まあ話す時があるとすれば、まあ大体大学のゼミだったりとか、そういう、まあ、発表の場があったらそこでだったりとかだったりするので、まあ、こういう機会を設けてくださったベッキーさんには本当に感謝しております。
いや、そんな、なんかちゃんとした聞き役じゃなかったかもしれませんが、ちょっと、まあ、知らなかったこともね、僕も気づけたので、また勉強する動機が生まれたなって思ってます。なんか僕は結構こういう話をいろいろしたいんですけど、なかなかこうね、専門的な話題に関心を持ってくださる方が少ないからっていうか、その、
うん、
なんか僕たちにとって当たり前に知っていることでも、こうちょっとビギナーの方には難しい内容とか絶対あるから、なんかそこら辺、
はいはいはい、
ね、 これは当たり前のことなんだろうか、それとも専門知識なんだろうかっていう、その線引きが、こう、わからなくなってくるのもね、なかなか、深入りした音楽の話をしにくい要因にはなってると思うんですけど。
そうですね。
なんか一般向けのコンサートとかもね、喋る内容迷いますよね。なんか、こう。
ああ、迷いますね。
一般の、なんか、言い方汚いですけど、そこら辺のおばあちゃんとか、無調とか言っても絶対わかんないから、そこをなんかどう言ったとかね、毎回考えちゃいますね。
そうですよね。
まあそこら辺の、言葉遣いのこうね、なんかパラメータを上手に調整できるようになったら、それは、話し上手な人ということになるんでしょうけれど、まあ難しいな。
勉強いたします。はい。
こんなところでじゃあ終わりたいと思います。ベッキーの部屋第16回放送は以上となります。皆さん次回も楽しみにしていてください。お相手はベキ海星と
水谷慎でした。
はい、じゃねー、バイバーイ。
バイバイ。
水につけたらわかめが増えた。水につけたらわかめが増えた。水につけたらわかめが増えた。わかめ。わかめが増えた。ベッキーの部屋。はい、というわけでとてつもなく長時間になりました。皆さんお疲れ様でした。先に申した通りですね、鑑賞コーナーの僕のコメントの、まあ、カットした部分を C パートとして公開してみます。まあ打足とは分かってるんですけど、でもこれを話すためにかなり下調べやったんで、まあ個人的に消化したかったっていうんですかね。まあまあまあ適当に聞いててください。フルート、クラリネット、バイオリン、チェロの、四重奏になっています。この四重奏めちゃめちゃ現代音楽の室内楽で多くないですか？なんかね、その理由をね、考えてみたんですけど、やっぱりまずフルートとクラリネットが特殊奏法がすごい豊富だなと思ったんですよ。フルートに関してはやっぱり種類がね本当にいろいろあって、でその書き方もね作曲家によってまちまちだったりするから、なんか非常に知識を取り入れにくい楽器だなとか感じてますけれど、はい、でクラリネットに関してはね、まあ一番ポピュラーなのはやっぱり重音マルチフォニックスでしょうね。これはね、バスクラリネットになると非常に豊かになりますね。すごい出るんです。まあ、スラップに関してもねバスクラの方が出ますかね。まあ、この曲の中でも途中でバスクラの持ち替えありますので、やっぱり重音というものに今非常に、まあ、現代音楽界では注目が集まっているのかな。まあ、フルートなんかでもねやっぱり重音使うっていう目的でアルトフルートに持ち帰ることがありますので、まあ、ピッチを低くすればねやっぱりマルチフォニックスがその豊かになってくるっていうことだと思いますけど、でこの2つの管楽器に2つの弦楽器を組み合わせるということで、いやー弦楽器も負けず劣らずいろんな奏法がまだまだ開拓されている途中ですのでね、まあ、時代とともにこう楽器のポテンシャルっていうものはどんどん広がって、でそしてそれがだんだん認知度も高まってくるんでしょうね。はい、まあ、この四重奏ね、これだけじゃなくてこれプラスなんかピアノとか打楽器とかハープとかそこら辺が加わってるっていう編成もなかなか多い気がして、いや僕もこの編成もうちょっとコンテンポラリー慣れしてきたら挑戦してみたいかなと思ってます。まあまあそれはどうでもいいです。まあ恥ずかしながらですね、僕このタチェットっていう音楽用語知らなかったんです。 なんか多分ね、あのオーケストラとかあの吹奏楽とかやってる人からしたら多分馴染みがあるのかもしれないですね。まあ、あの僕のようにあの知らない方のために一応説明しておきますと、このタチェット、タチェットというのはまあラテン語なのかな、フランス語的にはタッセットなのかな。で、まあ、これ合奏形態におけるあるパートの上級詞なんですね。もともとの意味は声とか音、まあ、この場合は楽器の音を出さないということで、で、まあ、その休止 の、 あの長さ規模としてはオーケストラの一つの楽章単位で使われることがほとんどらしくて、例えば、まあ、分かりやすい話、あの交響曲の、感情楽章においては、まあ、しばしば金管楽器は全部休みということがありますよね。で、そういう楽章の、まあ、金管楽器用 の、 そのパート譜どう書くかっていうと、ね、全ての小節数ちゃんと書いて1個ずつわーってこう全休深くなって、そんなめんどくさいことはしないんですよ。もう1個ポンってタチェットって書いてそれで終わりっていう風にして、まあ紙面の節約みたいな感じですかね。ね、これ調べてたらね、あのジョン・ケージの4分33秒、あれはまあ曲全体を通してタチェットということで、でね、なんかあれね、あの3楽章に分かれてるんですって、あの4分33秒の中で、まあ、全然音演奏しないからね、楽章が分かれてるなんてそんな分かるわけねえだろうって感じなんですけど、はい、すいません、ちょっとあの話が飛びましたけど、これで一つ思い出したことがあってですね、あの以前管楽器のソロを、あの無伴奏ですね、管楽器のソロを書いていた大学の先輩が言ってたんですけど、まあ私はこのソロを書くというのは非常に苦手だと、アンサンブルにおいてはまあもっぱら役割分担という形で書き進めることができるのに、管楽器のソロだとまあよっぽどその特殊奏法でもない限りは、まあ音を一遍出せるのは1個だけじゃないですか。そうすると、あの縦の響きっていうところにあまり集中せずに、もはやこう前後関係というあの脈絡というところにあの干渉する方はあの集中してしまうんだということで、その時間軸的な音楽の見方というものに集中するという、そういうチャンスをね、この水谷さんおっしゃるそのタチェットという部分で、実現しているのかなというふうにあの感じました。そうするとね、なんて言うんでしょう、こういうメタファーでいいのかわからないんですけど、なんか目の前に、もう自分から3メートルぐらい離れたところにあるものと100メートル離れたところにあるものっていうのが、過去を思い出すっていうものが現在進行形になっているっていうことで、2つの違う時点のものが同居しているっていう現象が起きるので、そういう意味でのこう、まあ、空間っていうのが心理的な空間性なのかなっていうふうに解釈するのもありなのかなと思っていて、なんか芸術におけるその空間という概念は割と視覚芸術寄りの考え方だと思っていたんですけど、でも音楽でもね、なんか私音楽を聴くときに空間というものを意識してるっていう風に結構言う人多いから、だからまあその肯定とか否定とかそういうものの前に、そういう方たちが何を考えてそれを発言しているのかっていうのが僕まだいまいち分かってないんですけれど、ただまあまあ、先ほど申したような考え方をすると、まあ一つ自分の中では合点がいくというか、うん、まあこれは人によって意見が違うと思うので、一通りではないと思いますが、さあ、あと一つだけ、これは現代音楽のその批評の中にしばしば出てくることなんですが、音響およびノイズというね、この2つのキーワードよく出てくるので、これに関してまあ僕なりに軽くコメントしてみますと、まず音響というのはですね、まあ、ざっくり言うと縦の響きのことだと思います。これは調整音楽においては簡単なんですよ、和音です、うん、ただ、まあ、現在はね、そんな、聞き慣れたようなハーモニーがね、掴み取れるような音楽っていうのは少なくなってしまいましたので、この音響というものに関するところもね、かなり人によって違ってこうどんどん拡大解釈されていくような感じでして、例えば最近ではね、クラスターとか、あるいは音群みたいな感じの、オーケストラ作品も増えてきて、でそういうものを まとめてこう、まあ、ざっくり、あ、これは音響的な作品だなというふうに、言うこともありますね。瞬間的な響きというものに焦点を置いてるっていう、まあ、そこの部分が当てはまれば、まあ、音響というキーワードが使われるような感じになってくるのかなって感じですけど、でノイズというものはですね、雑音 とそれから騒音の2つに分かれると思います。騒音っていうのはあの騒がしい音の方ですね。ちょっとこれ辞書で調べたら、まあ、雑音と騒音っていうのは、まあ、英語にすると2つともノイズっていうね、一つの英単語で済んじゃうんだけど、日本語においては雑音と騒音というのは2つの別の意味として音楽的に区別をするんだというふうに、まあ、佐藤文明さんという建築分野におけるこう音響 の, まあ、科学的な研究をされている方がそう書いてらっしゃるんですけど、でこの雑音というのはですね、オシロスコープにした時 の, 振動数および振幅っていうのが全く不規則な状態ということ で, ピッチが安定しないという部分では、例えばスネアドラムなんかもそうだと思いますけど、あれはですね、振幅はかなり時間進行的というか規則的な現象の仕方をするじゃないですか。そうじゃなくても全く不規則というか、ラジオのホワイトノイズぐらいのレベルなんですよ。だからピアノでなんかこう不協和音的なのガーンって演奏するみたいな、そんな甘ったるいもんじゃないんですよ。本当にピッチがね、全く輪郭を持たないような感じなんですよ。もはや楽音とは言えないようなものが密集しているような状態なんです。そうするとね、なんかいくら鋭敏な絶対音感の人がね、聞き取ったものを五線紙に書き記そうなんて、そんな次元じゃないんですよ。本当にその瞬間に偶発的に生まれた特殊奏法をいくつも密集させたような、それぐらいの不安定さで初めてノイズという表現になってくるのかなと思うんですよ。でね、このノイズっていうのもその拡大解釈した音響の中に属すると思うんです。和音というものはもう究極な話、2つ以上の音が同時になっていればそれ和音って言えるので、そういう極端なところまで解釈を広げた意味での音響を豊かにしたいっていうふうに先ほど水谷さんもおっしゃってたと思うんですけど、そうなってくるとね、その豊かっていうのが何なのかっていうのもね、これもまた答えが難しいんですよ。人によっても変わってくると思いますよ。単に音数を増やせばいいとか、その場でまあピッチと言えそうなものの最低音と最高音の音程幅をどんどん広げればいいとか、そんな単純なものじゃなくて、なんかいろんな要素によってね、なんか細々と変わってきちゃうので、しかも結果としてそれがやっぱりこれ豊かだねって思うかどうかが人によって全然違うから、何も答えが一定にならないんです。まあ答えが決まらないからいいということでもありますけど、はい。というわけで、死ぬほど長い解説になってしまいました。これ、あとね、何かカットがあるかもな。
ベッキーの部屋。